皆さん、ちょっと聞いてくださいよ。いやーね、あのね、今日、スカイプのメッセージをチラッと見たらですね、珍しくアリスさんからメッセージが来ておりまして、そのメッセージの内容っていうのが、おはようございますと、挨拶の内容でございました。おはようございます。そう、業界用語では、会場に入った時とかですね、事務所に入った時とか、スタジオに入った時とか、挨拶はいついかなる時もおはようございますでございます。で、気づいたらですね、おはようございますというメッセージが届いておりまして、おっと珍しく今日は私がさっき声をかける前からアリスさんの方から声をかけてきた。これは珍しい。と思ったんですよ、うん、呼び出す私がね無理やり呼び出して起こす前から、アリスさんが私に声をかけてくれるという非常に珍しい事態にちょっと驚きを隠せないでいたんですが、そのおはようございますというメッセージ時間をよく見たらですね、ついさっきかなって思ってたんですがついさっきかなって思ってたんですが時間を見たらなんと、朝の7時6分朝の7時6分に私に対しておはようございますとメッセージを送ってきてたみたいです。何それ、新手のモーニングコールですかと。珍しく、普通に私が声をかけるより先にメッセージをかけてくれるかなと思ったんですが、会場入りしてたんではないのかと、思ったんですが、見事期待を裏切られました。というわけで、アリスさん、今から呼び出したいと思います。おりゃ。現在呼び出し中。プルルルル、プルルルル。さあ、出てくれるかな?さあ、出てくれるかな?現在アリスさんを呼び出し中でございます。アリスさんを呼び出し中でございます。アリスさんを呼び出し中でございます。出てこないですね。出てこない。早く。何やってるんですかね。まあ、いつものことです。はい。いつものことなので、気長に呼び出していきたいと思いますが、アリスさん!アリスさん出ておいで。ダメですね、呼び出し中から反応がございません。
お、ただいま留守にしております。 P となったらご用件を録音してください。
アリスさん、もうライブツナイト始まっちゃってるよ。 P となったからご用件言ってるけどさ、出てこないと P しちゃうぜ。こっち、よしメッセージ送り完了。いやー、どうしよう。こういう時は奥義携帯電話よっこらせ。というわけでアリスさんを呼び出したいと思います。アリスさんやーい、どこだろうな。よっこらせ。電話帳、あ行、発見、トゥ!さあ、かけてみたいと思います。電話の音拾ってくれるかな?現在呼び出し中です。出ませんね。おら、早く出ろや。
出たよ。
おはようございます。
これから上がるところです。
あ、どうですか。 一応ですね、はい、この電話も、電話の内容もラジオに載ってはいます。
わかっております。早くゼロやも聞こえております。
あ、マジですか。
はい、そうですよ。
おはようございます。
おはようございます。
はい、というわけで、アリツさん、今から長い長い階段を登るわけですね。
はい、上がってまいります。
はい、ほんじゃあ頑張って、長い階段を登ってあげてください。お待ちしております。
はい。
はーい。はい、というわけでですね、アリスさんが、出てきました電話の音声、向こうの声は聞こえたかな？向こうの声は聞こえてたのか、心配ではございますが、うん、まあ、そんなこともありんす、そんなこともありんす。いやー、まあ、今からその長い長い階段を登る形になりますので、アリスさんが、ここに登場するにはですね、おそらく15分は過ぎると思います。15分は過ぎると思いますので、このままですね、オープニング進めていきたいと思います。レイブンズナイト、本日も、最後までお付き合いよろしくお願いいたします。の時間です。この番組では大航海時代オンライン、主に EOS サーバーで起こった様々な出来事とリアルのいろいろな題をインターネットを通じて全世界へ配信する、アリスさんのメッセージが実はフラグだったことを見逃してしまっていたラジオ番組です。メインパーソナリティ、私スーパー用心棒 HRR と書いて HR がお送りいたします。というわけでもう一人の、パーソナリティでございますアリスさん、アリスセラフィムさんは現在長い長い階段を登ってですね、現場に駆けつけようとしてくれてます。はい、もう少しもう少しすればですね、アリスさんも登場すると思いますので、よろしくお願いいたします。まあ、そんなわけでですね、始まりましたレイブンズナイト、今日の放送は第何回放送だったかな、あまりにも慌てててアリスさんを呼び出してアリスさんを呼び出してましたのでね、何回放送からは何回放送か忘れてしまいました。今日は第437回放送でございます。9月21日に台風一過ということでですね、そろそろ9月も終わって10月に突入しようとしております。ちょっと待ってください。ついさっきまで夏だったはずなのに、もうすでに秋から冬にかけてね、体育の日なんか完全に秋ですよね。秋といえば何ですか？食欲の秋、運動の秋、読書の秋等々ございますが、私はちょっとちょっくら、納得できないものがあるんです。食欲の秋、まあわかります。秋には美味しい食べ物いっぱい出てきます。それに夏の暑い時期からですね、少しこうね、気温が下がるだけで食欲っていうものは随分と湧いてきます。そしてスポーツの秋、まあこれはですね、まあ、何でしたっけ、サマースポーツっていうのはできなくはなりますが、まあ、水泳とかですね、ウィンドサーフィン、まあ、サーフィンとかサフボードとか、そういった海のスポーツっていうのはできづらくはなるんですが、まあ、走ったりするためのですね、体力を、まあ、外で体力を使うスポーツにしろ、仕事にしろ、それは行いやすい季節ですね。真冬みたいに手がかじかむようなこともなく、運動しやすい気候ということでスポーツの秋、まあ、これは納得できます。だがしかし、読書の秋、てめえはダメだ。なんで読書の秋なんだろう、謎ですよね。なぜ読書の秋なのか、秋だから読書する、いや読書は年がら年中やってますよね、そう思いませんか。というわけでですね、読書の秋の由来、気になる方いらっしゃい、気になるというか、なんか由来を知ってる方いたら教えていただければと思います。 Google 先生に、聞けばですね、なんか教えてくれそうな気がしますが、はい、 まあ、そんなこんなでですね、アリスさんは、長い長い階段を登ってきてるんですが、さあさあさあ、それどれぐらいで、来るのかが非常に気になります。アリスさん、まだ、はい、なぜ読書の秋なんでしょうかね。そういえば読書の秋といえば、私が活字苦手なのもそうなんですが、縦読みはダメだけど横読みだったら読めるっていうね、そういう事実を最近知ったという。ただ今日その話をですね、読書が大好きな方とお話ししたところですね、なんか縦読みだと重く感じる、横読みだと軽くなるっていう話をちらっとされたんですよね。そう、その有名な小説ですね、まあ、昔からある、まあ私読んだこともないんですけど、夏目漱石さんの小説とかですね、そういったものが縦書きで書かれてたら、その後ね、大層な小説でもそれを横書きにすることによってですね、なんかすごく軽くなるっていうのがあるらしいんですよ。ほうほうほうほうほうほうほうっていうのを聞いてですね、いや実際どうなのかなって思ったりしてですね、これでも実際書いてみてもね、書いてみたらどうなるんでしょう。縦書きと横書きとで、イメージが随分と変わるのでしょうかね。はい、まあ、読書の秋いいじゃないかっていうことでですね、ネクロノミコンに、エイボンの書、ナコトシャホン、無名、これ読めない、要素の秘密、読むべきものはたくさんあるって、これどう考えても、あれじゃないですか、完全に魔導書じゃないですか、それ。ね、なんかいろいろと、読んだらね、大変なことになりそうな気がしますが。はい。まあ、何でしたっけ、ネクロノミコンと聞いて、真っ先に出てくるのが、魔導書の方ではなくて、アルアジクの俺はダメな人間ですね。はい。なんのこっちゃという方はですね、知らない方が身のためだと思います。というわけで、アリスさんはまだ階段を登ってるんですかね。はい。階段を登り出してから約7分経っております。アリスさんはまだ階段を登ってるみたいですね。このネタしばらく使えそうな気はしますが。まあ、何々の秋っていうお題も良かったんですが、まあ、今日のお題はですね、なんとなくそのフラグが立ったのでですね、フラグをお題にしてみましたが、まあ、そのフラグの話をしようにも、アリスさんが階段を登り出すっていうことは遅刻フラグ？いやー、そんなことはないか。はい、お、来ました。アリスさんを呼び出し中です。いらっしゃーい。こんばんは。もしもーし。聞こえますか
ー？もしもし。
おー、いらっしゃいまーし。やはりあれですね。
なりました。
はい、階段。
ものすごい勢いで階段上がってきたんだよ。
あ、すごい勢いで全力疾走してきたわけですね。
汗こんなにダクダク。
マジでか。
タッコボ。
さすがスポーツの秋ですね。
スポーツやだ。
というわけでアリスさん、まあ、さっきから話してたんですけど、まあ、なんか食欲の秋、スポーツの秋は納得できるが、読書の秋は納得できないっていうことでですね。
うんうん、なんでですか？
本なんか年がら年中読むじゃないですか。
まあ、確かにそうですが。
うん。なぜ読書の
秋の夜長と言いまして。
はいはいはい。
秋のこう、鈴虫の鳴くような、こう、涼しげな夜をですね。
はい。
しっとり静かに読書で過ごす
はあ、いや、暗いから読みづらいやん。
いや、もちろん電気はつけますよ。
あ、そっか。
何も雪明かりで読むとは言いません。
ホタルの光、窓の雪、ふひよむつきひ、ははへふふ。
はにふふ？
ホタルの光、ホタルの光、
あれ？
ホタルの光、ホタルの光。
あれ？
というわけで、ホタルの光が途中で歌詞わからんようになったので、ホタルの光で歌ってみました。
おぉ、なんだ。
まぁ、そんなわけでですね、アリスさん。
はい。
まぁ、この前ですね、なんかその、はい、読書、まあ、本を読むにあたって、
うんうん、
私はその、何でしたっけ、同じ小説でも、縦書きは読むとこう気持ち悪くなってくるけど、横書きならセーフって話したじゃないですか。
あ、はい。
それをですね、まあ私の知り合いのこう本好きな方にですね、お話ししたところですね、うんうんうん、なんかその、縦書きの小説を横書きにするとなんか、軽っぽくなるというか、安っぽくなるというか、
うん。
ほら、夏目漱石さんとかの小説をさ、
あ、まあ確かにそうですね。
横書きにすると、なんかもう微妙になるっていう話を聞いてですね。
うん。
いや、まあそんなもんなんすかね。っていう話を聞いてたらですね、なんか私が多分縦書きが苦手な原因はですね、
うん。
幼少期、国語が嫌いだったんですよ。
うん。
で、国語の教科書ってこれでもかってほど縦書きじゃないですか。
そうですね。
だからそれが原因にあると思うんです。根本に縦書きがあかんっていうのがね。
え、どういうこと？どういうこと？
だからその、国語が苦手だったために、
うん、
その苦手なトラウマが蘇ってくるので、その、うん、縦書き、縦読みが苦手なんではないかなと思うんです。だからその、最初はそのパソコン、をやりすぎてるがために横読みに慣れすぎてて縦読みが苦手なのかなって思ったんですが、
うん、うんうん、
そうではなかったかもしれない、
かもしれない、
そうなんです。はい、というわけでですね、まあ夏目漱石さんの有名な我が輩は猫である、我が輩は猫である、はい、横書き、横書きの場合と、
うん、
縦書きの場合でその何でしたっけ、どう変わるのかっていうのですね、実際にちょっと今カキカキしてます。我が輩は猫である、これ横書き、縦書き、
うんうん、
これ縦書きってどうやってやるんだろう、よいしょ、アットマークがついてるやつでいいか。まあ、横になってる、うん、これじゃない。どうすればいいか。
字が横になってる。
字が横になりましたね。これどうすればいいんだろう。一個ずつ改良していくか。それで、我が輩は、一個ずつ改良。多いよ。
なんでそんなに段落があるの？
これどうやって、
それが。文字でっかいからか。
はい。よし、わかった。よし、わかった。よし、わかった。横にして、こうして、これを、うん、まぁ、ちょっと文字のサイズを大きくして、で、これを選択して、回転させる。ツ
ー！だってそれだったら縦になるじゃん。
よし、できた。
なるほど、なるほど。
はい。
はい。
というわけで、この我が輩は猫であるっていう字を横に書くのと、はい、縦に書くのと、この、
うん、
趣の違い的な、
なんか横書きって、
はい、
日本茶よりも、
はい、
紅茶とかコーヒーっぽくならない？
あーあーあーあああ
なんか変な例えを言ったような気がするよ。
あ、そう。うんうんうん。紅茶、いや、あの縦書きは緑茶なんですよ。
うん。
横書きは紅茶なんですよね、多分。
紅茶はコーヒーとかっていう感じにならない？
コーヒーの横書きなんだな。じゃあ逆にその何でしたっけ？アイアンはキャット？我が輩は猫である。これを縦書きにすると、やっぱり違和感あるのかな、うん、どうなんだろうな。まあ、要するにですね、私は縦書きの文字を読むのが、苦手っぽいです。苦手なのは、その国語が苦手だった、その国語のあれがフィードバックしてくるから、なのではないでしょうかね。
なるほどね。
そのね、私が国語が苦手だった理由っていうのがですね、まあ、その話してたんですが、その感性があまりにも人とかけ離れすぎてるからっていうのがあったんですよ。
うん、
そのほら国語とかってさ、あの、うん、誰々の心情を読み取ったりするような描画的な、的な内容の授業もあるじゃないですか。
うん、
この人がこんなことを考えてるからこういう点々っていうのが出てくるじゃないですか。
うん、
だそういう内容を見ると、え、なんでやねんってなることがこうよくあったんです。なんでそうなるかな的なね。だからまあその辺がやっぱりその、うん、考え方的な部分が、あの、一般の方とこうかけ離れすぎてて、だから、あの、読書、私が書く読書感想文なんか死に滅裂なことになってますからね。はい。
死に滅裂ってどんな？
いやいや、それ感想じゃねえだろみたいな内容の。
感想？
感想。それ感想じゃねえだろ。読書感想文でですね、創作をやり出すような人間ですから、私。
うん。
はい。まあ、そんな感じのね、ことがあったがために、まあ、そういうのもあったんではないでしょうかね、っていうことでですね。そういえば、その、アリスさん。
はい。
最近ですね、ちらっとそのホームページで見たんですが、なんかあの、ラヌキ言葉ってあるじゃないですか。
ん？
ラヌキ言葉。
ラヌキ？
ラヌキ言葉。はい。
とは何ぞ？
見られた。
あ、うんうんうんうんうんうん。
でしょ？このラヌキ言葉っていうのはですね、
うん。
なんか全国の、16歳以上の男女に面接方式で実施してですね、うん、その回答を得た結果が出てるんですが、まあ、そのラー抜きを使うことがですね、うん、なんか最近多くなってるらしいんですよ。
うん、
はい。で、それでですね、ちょっと最近疑問に思ったのが、うん、まあ、例えば、食べられないってあるじゃないですか。
うんうん、
食べられない、考えられない、まあ、食べられないに関しましては、あの、正しい食べられないを使う人が多いらしいんですよ。
うん、
でもね、その見れた見られたっていうのはですね、見れたを使う人が多いんです。
見られた時も？
え、いや、あの、見れたと見られたですね。
うん。
その、何だっけ？
え、見られた時も？
見られた、見れた見られたっていうのが、一緒、意味一緒らしいんですよ。
おう、
はい。見られたっていうのがですね、見るっていうのに、その、うん、何でしたっけ、 見るっていう助動詞にられるがついたっていう、そういうものでございまして、うん、ただ、最近だと別の意味に聞こえるじゃないですか。
え？
見られたと見れたっていうね。
見られたと見れたは違うよね。全然違うよね。いや、
これはね、でも、ラヌキ言葉になるらしいんですよ。
だって、見られたはさ、
はい。
誰かに見られたってことでしょ？
そうですよね。
誰かに見れたって変じゃない？
いや、何でしたっけ？その、例としては、今年は初日の出が見れた。今年は初日の出が見られた。
うんうんうんうん、
これ、同じ意味らしいんですよ。
うん。それはそうなんだけど。
で、正解は、見られたらしいんですよ。
うん。だから、
はい。
それは正解なんだけど、
はいはいはい。
その相手が、
はい。
人間で動くものだとしたら、
はいはいはい。
まあ、こっちから一方的に見る分には、
はい。
いいんですよ。
そうですよね。
だけど、向こうからの動作としてのられたになると、また違ってくるよね。
そうなんですよね。だから、何でしたっけ、駅の構内のですね、うん、じゃあ駅の中でのアナウンスでですね、
うん、
何でしたっけ、痴漢は犯罪です。被害に遭われた方。うん、見られた方は直ちに駅員にお知らせの上っていう話があったんですよ。
うん。
被害に遭われた方、見られた方ってね。
うんうん。
で、それって、そこで俺が思いついたのは、まあ、それってほら、被害に遭った人、あった方、またはその被害を見てしまった人が報告するって話なんですけど、その見られた部分をですね、見られてしまった、やってるところ見られてしまった、自首しますっていうね、うん、そっちの意味にとってしまってですね、吹き出しそうになったんですよ。
え、
いやだからね、
うん、
痴漢は犯罪です、被害に遭われた方、見られた方は、直ちに駅員に報告してくださいみたいな、ね、
音が途切れ途切れなのさ。
あ、はいはい、なんだったっけ、痴漢は犯罪です。痴漢の被害に遭われた方、見られた方は、直ちに駅員に報告してください、的な内容。
うんうん。
で、その、見られた方っていうのが、まあ、言ったらその痴漢をしているところを、まあ、見た人が報告するってパターンじゃないですか。
うん。
でもその見られたっていうのはですね、やってるところを、うん、見られてしまったって言って、自首するんかなって思ってですね。ちょっと そういう考えになってちょっと吹き出しそうになってしまったんです。被害に遭われた方、見られた方。
日本語不便ね。
不便ですよ。こうね、痴漢を、こう、サワサワサワってやってるところを、こう、他の人に見られて、見られた！
それは、
すいません、痴漢してるところ見られましたって。
立場の違いで恐ろしいことになってるって。
立場の違いで恐ろしいことになりますよね。
うん。うん、
まあ見られたら自首した方がいいとは思いますが。
うん。
はい。まあそのラヌキ言葉に関しましては結構ね、そのいっぱいコメントがついてたりしてるんですけど、なんか意味が変わることが、まあどうなんだろうなみたいなね。
うんうん。
まあ例えばその、こんなにたくさんは食べれない。こんなにたくさんは食べられない。まあ、食べられないでしょうね。
まあね。
朝5時に来られますか？と、朝5時に来れますか？で、彼が来るなんて考えられない。彼が来るなんて考えれない。まあ、これは考えられないって、使う人が多いらしいです。
うんうん。
あとはその、何でしたっけ？
なんだろうな。
早く出れる？と。早く出られる？
なんかもやもやします。
明日は休ませていただきます。明日は休まさせていただきます。
いや。
まあ、まだまだ僅差なんですけどね。はい。まあ、そんなわけでですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。
おぉ？
はい。すっかり忘れてました。今日のお題はですね、台風がやってきました。はい。台風といえば、ちょっと田んぼの様子を見てくるっていう有名なフラグがありますよね。そこで今回のお題は、フラグで行ってみたいと思います。
フラグ。
フラグです。死亡フラグ、生存フラグ、恋愛フラグ、勝ちフラグ、負けフラグ、いろいろフラグは存在します。こんなシーンがあって面白かった、あのシチュエーションはないだろう、などなど、フラグを立てたり、折ってみたり、思いついたものを書いてくださーい。ご投稿お待ちしております。ということでですね、投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで紹介できると思います。はい、というわけで、アリスさん。
はい。
いや、今日ね、そのアリスさんがね、何でしたっけ、おはようございますってメッセージが残ってるんですよ、スカイプに。
あ、そうですね。
おはようございますってメッセージが残ってて。
うん、うん。
おお、今日は珍しく、俺がアリスさんに、声かけるより、アリスさんの方からおはようございます来た。これはアリスさん、間に合うフラグかって思ってて。
うん。
時間見て7時って見てフラグがポキって折れました。はい。
いや、朝起きた時にはーって思う。
はい、はい、というわけでですね、まあ、そんな感じでフラグ投稿していただければと思います。フラグです。はい。まあ、生存フラグとしては、やったかって言っちゃダメですよね、絶対。
え？
やったかって言っちゃダメですよ。
うん。
あ、ちなみに私、某シンゴジラも見に行ったんですが、このシンゴジラ、まあ、ゴジラ VS、その、ね、人間が戦う時にも、なんか、ドカドカドカドカドカドカドカ、やったか、言ったらあかん、それみたいな、心の中でものすごい突っ込みしてしまいましたね。案の定やってませんでした。
え、なんで言ったらダメなの？
ええ
？
いや、だから、そのね。
なんでやったらダメなの？
いや、その、やったかですよ。
うん。
その、強敵相手に、ボコボコ、こう、攻撃を仕掛けて、うん、で、黙々と、こう、煙が上がってる時に、やったかって言うと、うん、やってないんです。ね。
え、わかんないよ。
え、わかんないですか？
うん。
え、わかんないですか？
うん。
いや、ほら、例えばその、何でしたっけ？ゴジラがやってきま、行きました。ずしずしと、うん。で、それに向かって、ミサイルや砲弾とか雨あられをボコボコボコボコボコってぶち込みます。
うん。
で、ものすごい爆発が上がって、こう、黙々と煙が上がってます。ゴジラの姿は見えません。
うんうん。
そこで、そのなんか偉い人が、やったかみたいな感じで言うと、そのセリフを言った時点でやってないことが確定されるんです。
あー、煙の中からゴジラが出てきちゃうってことね。
こう、なんでやねん。ちょっと待てや。
え、違うよ、なんで。
え、いや。
やったかっていう言葉が出たけど、
はい。
実は
その攻撃、
何のダメージも受けていないゴジラがそこにいるっていうことじゃないの？
そういうことです。煙が晴れたら全くダメージが入ってないゴジラがそこにいるんです。なんで氷の中から出てくるんだ？
違うよ、煙の中からって言ったの。
あ、煙の中からね。うん、そうそうそう、そういうことです。そういうことです。
あ、びっくりした。合ってたじゃん。
合ってます。俺、氷の中って聞こえたんで。
理解したよ。
そういうことなんです。やったかは生存フラグなの。やったかでやってたことはないです。はい、
なるほど。
で、続きまして、死亡フラグですね。まあ、クトゥルー神話に関わってしまった普通の人とかですね。 そんな感じのですね、あの、ベタベタなものから、思いついたものまで何でも OK ですので、ぜひ投稿してください。投稿いただいた内容に関しましては、後半のお題のコーナーで、お題のコーナーで紹介させていただきます。はい、では、今日の、DOL ヘッドラインに突入していきたいと思います。本日も最後までごゆっくりお楽しみください。DOL ヘッドラインじゃない、レイブンズナイト。DOL ヘッドライン。DOL ヘッドラインのコーナーです。このコーナーでは大公開時オンラインの公式サイトのワールドニュース、トピックスなんかを皆様にお伝えしていくと同時に、先週起こったちょっとしたニュース、話題なんかを紹介していくようなそんなコーナーとなっております。大公開時代オンラインは、公式サイトのワールドニュースアップデートなんかが、水曜日とかに更新されることがたまにありますので、それを紹介していくようなそんな感じになっております。はい。というわけでですね、9月21日、今日は水曜日ですので、9月22日にですね、ちょくちょくと更新内容が出てますので、それを紹介していきたいと思います。まずはですね、大公開時代オンライントピックスといたしまして、9月20日、これですね。よいしょ。90日間のプレイチケット、お得がぎっしり詰まったプレイチケットが、よいしょ。90日間のやつですね、それが紹介されます。公開生活に役立つ特典満載、90日間のプレイチケットをぜひご利用くださいということです。はい、この90日間のプレイチケットを買うと、英国探偵の帽子&ルーペですね、で、装甲職人のダンレング、主天使のベール、副官の公開日誌、副官の公開日誌、副官の公開日誌がもらえますっていうことなんですが、これ、1年課金してる人はもらえるのかな？で、常設特典としては、雷神の守りですね。これ、1年課金してる人もらえるのかな？
どうなんだろう？
どうなんでしょうね。はい、そしてですね、1日1回運試し。あ、来ました！身なりのいい紳士ですね。はい、9月20日、天気メンテナンスの14時から、身なりのいい紳士、身なりのいい紳士、これ、俺、ちょっとやっていきましょう。身なりのいい紳士のところ行ってきまーす。ほら、身なりのいい紳士、出てこいやー。はい、とりあえずお金を引き出して、いよいやさ、お金を引き出して、身なりのいい紳士、これね、みなりのいい紳士がからもらえるそのロットあるんですけど、使わなければ永遠と溜まっていくんですよね、うん、はい、というわけでみなりのいい詐欺師、みなりのいい、よいしょ、こいついつもさ思うんですけど、うん、このみなりのいい紳士なんですが、私はネーデルランドを中心に活動している施設海軍に所属している。この度新たな事業を始めたいのだが、資金繰りに困っている。みなりに、名のある公開者に投資を募っているのだが、あなたにも協力してほしいっていうことなんですが、
うん、
こいつ、いつもね、
うん、
いつもこの、新たな事業を始めてるんですよ。
え？
いつも新たな事業を始めてるんです。
うん。
いつも新たな事業を始めてて投資を募ってるんですが、その事業の成果を俺聞いたことないんですよ。ね。はい。こいつはその新たな事業として一体何をしているのかがですね、非常に気になりません？
まあね。
じゃあ、次 次のお題ぐらいにさ、このみなりのいい紳士は一体何をしているのか。何をしようとしているのか。その辺を、何でしたっけ？その辺を、その、ちょっとお題として、あれしてみるのもいいんではないでしょうかね。
うん。
みなりのいい紳士が一体何をしているのか。
僕が言う、
はいはいはい。
リスボンの虎と同じですね。
リスボンの虎？
うんうん。
リスボンの虎と言いますと？
ほら、酒場にいて、
はい。
酒をグイグイって煽って、お腹ポンポンポンってやる人。
そんな人いましたっけ？
いや、ずっと説明してたけど、前、昔。
はい、はい、はい
はい。それで、その人を、僕は、リスボンの虎って名をつけてて。
ああ。
昔、ブイブイ言わせてた人なんだよっていう設定をつけてるんだよ。
ほうほうほうほうほうほうほう。ちょっと待って、俺その人、気になるな。
え、なんで、酒場の一番奥のところで一人でお酒をずーっと飲み続けてお腹をポンポンポンってやって、3回ポンポンポンってやる人だよ。
この飲んだくれか
そうだよ、リスボンの虎って言われてたんだよ。
この飲んだくれですか。グビグビ、うわーポンポンポン飲まなきゃやってらんねえよってセリフなんです。
違うよ、リスボンの虎なの
飲まなきゃやってらんねえよ。
昔はなって言って語るんだよ。
マジですか。
そうだよ。
あとは町娘が、町娘さんと公益賞ですね。なんだい？ごめん、俺この感じがさ、胸板職人に見えてしまいました。胸板職人に見えました。俺だけ？
胸板？
え？
何職人？
胸板職人。
何胸板職人って？
いや、別に深い意味はないです。漢字がただ単にそう見えただけです。
え、リスボンの虎？
いや、その隣にいる。
ああ。
はい、当番職人さんの感じが、当番職人さんがこう、胸板職人に見えてしまう。
胸板ダメじゃん。
はい。鉄道投資の役員も先みたいなこと言うよみたいな、コメントいただきましたが、そういえば鉄道といえばですね、
はい、
何でしたっけ、中国の道路の上をまたいでこう走る鉄道、
うん、
あれがどうやら詐欺だったらしいです。
え、どういうこと、モノレールみたいな感じ。
うん、そのバス、中国のその革命的なバスということでですね、
うん、
自動車の上をまたいで走行する次世代バスですね、
うん、
それがその何でしたっけ、開発されるということでですね、うん、イメージとしてはですね、こんな感じ。よいしょ。はい、バスの下がこうトンネル状になっててですね。で、そこにこう車が通れるような感じのイメージのバスです。
うん、うん。
これがその、何でしたっけ？これがまあイメージ図なんですが、実際にですね、うん、サンプルが完成、サンプルというか、何でしたっけ？
これミニカー？
これはミニカーというか 3D モデルです。
うんうん。
はい、こんなもんですよっていうことでですね。
うんうん。
で、で、サンプルが、出来上がったんです。
うん。
ものすごい短い期間で。
うんうん。
試験運行されたんです。
タイヤ16輪ぐらいで。
うん、まあ、これすでにその動画でも上がってるんですが、
うん、
ものすごいゆっくりしか走れないんですよね。
うん。
はい。 で、まあ、こういう、その、ものすごいゆっくりしか走れないんですけど、そのデザイン的には、このね、あの、出来上がってぶっぽそうなやつが、こう、完成はしたんですが。
うん、これ何の意味があるの？
え？
え？
いや、そこは突っ込んじゃダメです。
あ、そうなの？わかった。
そこを、
うん。
突っ込む人間はいなかったのかと。言いたくなるんですが。
そうだよね。遅かったらあんまり意味がないよね。
で、カーブもできないですしね。
あ、でも。
はい。
これに乗ってゆっくり旅をしたいね。
でもこれが走ることによってですね。うん、この道路はトラックとかが通れなくなるんですよ。
ああ、通れなくなるし。
はい。
あと、曲がれませんね。
そういうことなんです。
直線しかダメですよね。
そうなんです。
うん。え、これ何のために作ったの？
え、いやだからその、投資資金を募るためにですよ。
いやー、失敗だろう、これは。
まあ、中国ではですね、荷物をこう山積みにしているトラックなんか大量にあるじゃないですか。
うん。
荷物やゴミをこうね、山積みに、これでも買ってほど山積みにしてるトラックとかいっぱいあるじゃないですか。
すごい。すごい。
こんなトラック。
これ怖いね、横走るの。
こんなトラックが通れなくなるわけですよ。
そうだね。
はい。
いや、もうこれ高さ決まっちゃうよね。
そう、普通車の高さぐらいしかないんですけどね。
そうだよね。ちょっとバスもダメだよね。
だからこれはまあ試験運行のためにですね。
いやもう試験しなくてもいいって感じがするよ。
300メートルの、直線道路に設置されたらしい。
ちょっと待ってよ。
はい。
そんなキャラメル一粒食べる量じゃないんだからさ。
はいはいはい。
一粒300メートル走って、それでもって OK な車じゃおかしいよ。
いやいや、まあまあ、テストですからね。別に実際の街を走らせるわけじゃなくて、広場でこう試しにこう、やってみたんですが。
うん。
いやー、まあ、でも行動力すごいですよね。この、
行動力？
このデザインからですね、実際に物を作り上げて、走らせるところまでやってみて、そこまでやって実は詐欺ではないかという。
なんで詐欺？
え、いや、だからこれを実用化させるために、投資を募ってるわけなんです。これを実用化させるためのそのこれを作るための資金をですね、何だっけ、権威のあるというかお金を持ってるそのおじいちゃん連中から、すで、にその退職されてるその退職金狙いでやってた詐欺らしいんです。
あー、なんか辛いね。
はい。そんな感じのですね、あったんですが、まあ、多分ね、何だっけ、みなりの陰神師さんは、そんなことをしてるのではないかと思ったりしてます。うん、はい、まあ、そんなみなりの陰神師の話を乗っけて、次どれだ？次はですね、大公開時代オンラインアンケートですね。回答者全員に後日プレミアムロットがプレゼントされます。
うん。
そして、9月20日から9月4日まで秋の育成応援キャンペーンと言いまして、こちらはですね、9月20日火曜日からですね、9月4日の定期メンテナンス開始時まで、内容に関しましては期間中獲得経験値、獲得スキルの熟練度が 20% アップらしいです。この効果はアイテム効果や様々な格ロックスクリーンの熟練度アップの効果と併用が可能だそうです。
うんうん、
期間限定の経験値アップですね。はい。というわけでですね、あと、ワンタイムパスワードトークン、VIP アクセスの携帯電話、フューチャーフォン向けのサービスが終了となりました。終了となるそうです。でですね、大回戦が行われました。はい、大回戦が 行われまして、私久しぶりにおすまん祭り艦隊として参加しました。
うんうん。
で、今回はですね、大回戦、我々おすまん祭り艦隊はですね、うん、アストライオスサーバー、A サーバーに乗り込んでいきました。
うん。
はい、A サーバーに乗り込んで、こうね、ポチポチと暴れて参りました。そしたらですね、なんかその、オスマン祭りの、うちらのそのね、看板とかにアスキーとアートとかをよく使ってる、アスキーアートか、とかをよく使ってるんですが、それをね、パクる艦隊が出てきたんです。パクるというかね、うん、ナイスオスマンっていつも看板に書いてたりしてるんですが、
うん、
ナイスマスオンとかね、非常に見づらいんですよ。ナイスマスオンとかね。
マスオン。
ただ、何でしたっけ、区別がつきやすいのは、そのマスオン言ってる艦隊は、うん、ガレーが誰一人いないんです。
うん。
各位オスマン祭り艦隊はガレーだらけですから、見た目で区別がついてしまうというね。はい。というわけで、その、大、マスオン。まあ、あとはですね、そのナイスマスオン艦隊さんは、みんなこう、ナイスマスオン、ナイスマスオンってこう、看板を上げてるんですが、
うん。
オスマン祭り艦隊、看板に統一感なさすぎです。みんなこうね、好き勝手やってます。
うん。
そもそも看板っていうのはですね、まあ、大回戦の場合、複数の、二つの艦隊が同時に行動するわけじゃないですか。で、うん、その際に、味方が見失わないように、私はここにいるぞっていうのをね、見せるために、こう、せいで、セリフを出すんですよ。で、それをその看板と呼んでるんですけど、で、まあ、その看板がもうみんなバラバラ。みんなバラバラです。だから最近だと、どれでしたっけね、オスマン祭りで私がよく使ってる看板は、ちょっとその、何でしたっけ、大航海時代オンラインの聖枠を見てください。アリスさん？
はい。
うちの大航海の画面見てください。こんな感じ。オスマン祭りっていう看板。
かわいい。
出してやってたりしてるんですけど。
かわいい。
でもみんなバラバラなんですよ、看板がね。
うん。
こんなん出す人もいれば。こんなん出す人もいれば。
うん。
で、今回、私が大回戦で出した時の看板は、これでした。こっちみんなみたいなね。これだけ出してたらこいつは一体何の艦隊やねんっていうね。
そうですね。
はい。
でも、一応なんか、なんだろう、この頭のてっぺんの星がそれっぽい感じがする。
まあ、なんでしたっけ。うちらの看板をパクってたところは、その、一個の看板のセリフというか、ナイスオスマンのナイスマスオンにしてて、このね、
うん、
表示してたりはしてたんですが、
うん、
ね、うちの艦隊の看板の統一感のなさね。まあそんなね、楽しい大回戦が終わりまして、
うん、
でですね、一応、明日の木曜日ですね、
うん、
明日の木曜日、あれをやります、バトルキャンペーンやります。
うんうん、
はい、一応、オスマン BC っていう扱いにはなってるんですけど、
うん、
まあ、大型のみ部品とか、船部品とかが今、バトルキャンペーンでは壊れなくなってるんです
よ。うんうん。
ですので、9月22日祝日、地祭りバトルキャンペーンですね。これを開催する予定でございます。はい、新仕様の BC が開催されたらしいので、で、一応ですね、オスマン BC とは釘打って言いますか、まあ戦いたい方、戦闘したい方、 私に声かけていただければ口添えいたします、うん、バトルキャンペーンやりてえぜって思うから、ただし言っときます、ダホとか普通にするような内容なので、普通の模擬みたいなことを期待されてる方はね、なんだこりゃってなることよくありますから、はい、で、あれです、何でしたっけ、まあ何しかそのオスマンで模擬をやるときは海軍とかが平気にポロポロ現れるようなねそんな模擬なのでね、普通のあれには期待しないでください。はい、というわけでですね、オスマンバトルキャンペーン、多分ね、私はものすごいスピードで弾道ミサイルをやってると思います。ラム突撃することにしかこうね、命を懸けないので、その変なガレアスを見つけたら気をつけてください。はい、というわけでですね、まあ、明日、9時からバトルキャンペーンやる予定ですので、お暇な方は私に お声かけください。以上、DOL ヘッドラインでした。
おうおう、
アリスさん、なんかニュースある？
ニュース？
うん、今ならいいよ。アリスニュース、
アリス、タリーズコーヒーさんで働き始めました。
なんと、ちょっと待って、今ものすごい重要な、
なんで重要なの？
重要というか個人情報が。
はい、
大丈夫なの？
何が？
いや、あ、まあ、そっか、どこのコーヒー？
そうだよ、すごい、全国あるんだもん。
何コーヒー？
タリーズコーヒー。
シャリーズコーヒー？
タリーズ
コーヒー。
はい。トム・タリー・オキーフさんが作った、
はい、
スペシャリティコーヒーショップで、タリーさんのなので、タリーズコーヒーさん。
あー、なるほど。タリーズコーヒーで。これ、コーヒーの名前とかすっごい名前な、長いの覚えなきゃいけないとか、あるんじゃないですか？
どっちかっていうと、はい、まだほら、これからだけど、
はいはいはい、
ちゃんとバリスタになれたら、
はい、
メニューを、いろいろこう、ね、今ハロウィンだし、
はい、
ハロウィンにちなんだこう、かぼちゃ的なものとか、まあ、いろんなこう、メニューが、こう、期間限定みたいのでこう、変わるので、うん、それをこう、ね、作業にあたってこう、覚えるのが大変みたいです。
あ、なるほどね。わ、でも意外に多いですね。大阪市でも北区で15軒もありますよ。
そうだよ。うちの近くだっていっぱいあるよ。
マジですか？
うん。
アリスさんは東京ですよね。
そうだよ。東京のどこかだよ。
あれ、東京ってどの辺やったっけ？
ちょっと待って。東京ってね、イカみたいな格好してるの。
いやー、東京もいっぱいありますよ。その、港区だけで34軒とかありますからね。
そうだよ。だから言えるんじゃない。
でもね、アリスさん。
はい。
C まで特定したら、あかんすよ。
そう。だからそこは言えないんだけど。はい、ね。東京都中。
例えばその、葛飾区とかだったら、その、一箇所しかないですからね。
やばいですね。
国立市とかも一箇所しかないですからね。
え、本当に一箇所？
葛飾区は一箇所だけです。
知らなかった。
品川区は8軒あります。
もう。
杉並区も一箇所です。
もう。
新宿には21軒あります。新宿区にはですね、21軒。らしいです。はい。というわけで、アリスさんがコーヒーショップで、お仕事をするようになったらしいです。おめでとうございます。
いや、びっくり。
おめでとうございます。採用されたんだ。
そうなんですよ。
でも大変じゃないですか？朝早くないですか？
朝のね、
はい。
まあ、オープニングって言うんですけど、朝業務をちょっと希望しております。
あ、なるほど。オープニングスタッフから、うん、まあ、夕方ぐらいも、そうそう、まあ、何時間かわかんないですけど、午前中か、うん、まあ、夕方ぐらいから。
店長さんが朝だと助かるなというので。
なるほど。
うんうん。
まあ、とりあえず、長続きすることを祈っております。
はーい。
はい、まあ、ひょっとしたら、その、ね、東京お住まいのね、方、コーヒーショップを巡ってたら、アリスさんと巡り合えるかもしれませんね。
そうだよ。
まあ、アリスさんの中の人などはいませんからね。
いませんからね。まあ、しょうがないよ。
ちなみにそこはなんか、恐ろしいらしいです。
ん？
普通のコーヒーって言ってもオーダーが通らないらしいです。
え？そうなの？
はい。
え？そうなの？
なんか呼吸さんがですね、言ってたらしくてですね、やったらしくて、うん、なんかようわからんけど、普通のコーヒーくれやって言ったらですね、ウェイトレスさんが、あ、この種類がございまして、てんてんてん、いや、だから普通のコーヒーを、いや、種類が、どの種類の、いや、普通のでええねんって、普通のコーヒーって何ですかみたいな。
まあ、しょうがないよ、それは。
はい。うん、まあ、そういう場合はね、何でしたっけ、アイスコーヒーって言っときゃ大丈夫です。
アイスコーヒー。
で、行こう言っとけば大丈夫です。
なるほど。
で、行こうって通用するんかな？
いや、わかんない。
はい。
まあ、冷たいコーヒーって書くんだよね。
ゴスロリ包丁を持った店員さんがいたらアリスさん確定らしいです。
うん。
あとなんか、普通のコーヒーって言っても、普通のコーヒーがいっぱいあるらしいですね。種類としては。
普通のコーヒー、そうですね。
普通のコーヒーがいっぱいあるらしいです。
はい。
まあ、でも私、基本コーヒーショップ行ったら、アイスしか頼まないですから。
うん。
真冬でもアイス。
まだ、喫茶店でコーヒー頼んだことないから。これから頑張るの。でもね。
はい。
美味しいコーヒーを入れようと思ってたことはあって、
はいはいはい。
コーヒーの入れ方とか、紅茶の入れ方とかいう本は結構持ってる。
なるほど。私はね、うん、言っときますよ、アリスさん。
ん？
家にコーヒー豆を引く、見ると、
うん。
豆をセット、フィルターにセットして、水入れてピッてやしたら、こう、コボコボコボコボコボって出てくる、このコーヒーメーカー持ってますよ。うんうん、
サイフォンですね。
はい。
お
ー。全自動じゃないです。ほんまにお湯が上から滴ってくるだけのやつです。持ってます。
うん。
うんうん、持ってます、
う
ん。今は持ってるだけです。
なんかね、コーヒー豆っていろいろ調べたんだけど、
はい、はい、はいはい。
酸化するのって早いんだね。
みたいですね。
うん。もうびっくり。
コーヒーのことをですね、何でしたっけ？すごく、可愛らしい絵柄やけど、すごく大真面目に解説してくれてる、漫画がございまして。
うん。
はい。カフェちゃんとブレイク、カフェちゃんとブレイクタイムっていう漫画がですね、ありまして、
うん
ものすごく可愛らしい絵柄で、コーヒーのことを大真面目に解説してます。というわけで、アリスさんに URL 貼っとこう。
はい、ありがとうございます。勉強します。
いや、勉強になるかどうかは別ですよ。
勉強します。
勉強になるかどうかは別ですよ。はい。
ノンノン。
カフェちゃんとブレイクタイムっていうね。コーヒー擬人化なんですけど、コーヒー擬人化なんですけど、無駄にエロいです。エロくはないか。無駄にエロくはないです。エロくはないです。
はい。
エロくはないですし、そのコーヒー、ま、途中からはその、紅茶や緑茶とかですね。
うんうんうん、うん。
その、そっちをこう、そっちも、ものすごく大真面目に解説してるんですが、
紅茶と、紅茶は、もうバッチリなんだけどな。
はい。結構ね、真面目に解説してる動画の画像なので、鮮度のとか、あとその酸化のこととかも書いてるらしいです。うんうん、書いてます。最初はその、最初の数はつかみだけのやつなんで、ちょろっとしたことしか書いてないですけど、うん、回が追うごとに文字数が多くなってきます。はい、というわけでアリスさんの、ニュースコーナーでございました。
はい、ありがとうございました。
はい、というわけで、お題のコーナーでーす。お題のコ ーナーに突入する前に途中から聞いている方のために自己紹介しておきたいと思います。まずはアリスさんから。
はい、バリスタ目指しているアリス・セラフィーモです。
はい、バリスタさん頑張ってくださいね。
頑張っちゃいます。
頑張ってくださいね。はい、というわけでですね、私の方ですか？私ですか？フラグを立てていきたいと思います。
え、
ダメ？
いや、いいよ。
マジですか？
あのさ、全然関係ないこといきなり話していい？
はいはいはい。
あの、僕ね、ドール、あの、球体関節人形のドール好きなんだけど、あれで、どうしてもこれ、アリスっぽいなぁと思って、すごくこれ、あったら欲しいなって思ってたのがあったんだけど、
は
あ
は
あ、画像しかわかんなくて、
はい、
名前がわかんなかったのが判明したんですよ。
はいはいはい。
はい。それは、まあ、アゾンさんから出ている人形で、
はい、
ブラックレイブンシリーズ。
ブラックレイブンシリーズ？ちょっと待てよ。
はい。うにてんてんね、ブラックレイブンシリーズの、
はい
あの、ルルナちゃん。
ブラックレイブンシリーズの、ル
ル
ナちゃん。ル
ルナの、プレフィス。
ルルナプレフィス。出てきました。うん、ブラックレイブンシリーズの、ルルナの、プレフィス。
まあ、ルルナだけでも出てくるんだけど、
はい、
ルルナちゃんのその、あの、短いスカートを履いている方の、
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ
は
ぁ。いつも履いてんのかな？銀髪でこうツインテールの子がいるんですよ。
はいはいはい。見つけました。いや、
ね、ね。
完全にアリスっぽいっすね。アリスさんっぽいっすね。
でしょこれすごく欲しいの、かわいいなぁと思って。
はい。まぁ、あ、
お姉さんはリディアさんって言うんだけど。
イメージとしては、こんな感じですね。この子ですよね。
そうです。
この子ですよね。
真正面から向いてる子の方がなんとなーくこう、アリスっぽいよーって。
はぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁはぁ。なるほどなるほど。
かわいいよ、かわいいよ。
この子ですよね。
なんで絶対領域をアップにするのかな。
え
絵じゃないよ。
この子ですよね。
なんで背中なんだよ。
いやー、まあ、うん、
正面見せろよ。
ガー、ブラウザが。
え？
正面だと、
正面だよ。
この子ですね。
そう、
はい。この子ですよね。
ずーっとね、この子探してたんですよ。
はいはいはい。
なんかの、なんだっけ、洋服売ってる人が、
はい、
この子をあのモデルっていうかまあ使って、
はい、
この洋服売りますみたいな感じでドールなんだっけドールの洋服売ってたんだけど、ね、この人形が気になってしょうがなかった。
アリスさん。
はい。
俺値段見て吹きそうになった。
え、なんで？
Amazon さんなんですが、
うん、
お値段、88,800円でございます。
あー、倍になってるね今はね。
マジでか。
まあプレミアついちゃってるからしょうがないよ。
あー、まあ、
中古で安いのを売ってる人を探すしかないかな。
まあ中古でもアマゾンさんを見ると4万ぐらいらしいですね。
まあ、うん、原価が4万。
あー、そんなもんですか。なるほどね。はい、
だってかわいいじゃん。かわいいじゃん。
いや、
だと？
ドル沼には入らないように ドル沼に足を突っ込まないように気をつけないといけないですね。
そんなドル沼だなんて。
え、ダメですか？
うん。
はい、というわけでですね、メイドの土産に教えてやろう。俺はこの戦いが終わったらデート。ここは俺に任せて、お前は俺の、大丈夫、いつも通りにやればいいさ、もう何も怖くない、そんなエイチャルです。
なんだ何が起こったんだ？
え、自己紹介です。 ね。はい、まあ、そんなわけでですね、今日のお題を紹介していきたいと思います。今日のお題はですね、死亡、生存、恋愛、勝ち、負け、いろいろフラグはあります。こんなシーンがあって面白かった、あのシチュエーションはないだろうな、みたいな感じのですね、思いついたお題、うん、フラグ、ですね、フラグです。死亡フラグ、生存フラグ、恋愛フラグ、勝ち、負け、いろいろフラグあるんですが、
うんうん、
はい。まあ、冒頭にも説明しましたが、生存フラグのやったかみたいなですね。
生存フラグ、
生存フラグです。やったかって言ったらやれてないんですよね。
ああ。
味方にしろ、敵にしろ。
なるほど、なるほど。
はい。
それは言えてるね。
で、死亡フラグとしてはですね、まあ、クトゥルー神話に関わってしまった普通の人間。まあ、クトゥルフ神話 TRPG とかにも出てくるんですが、クトゥルフ神話にかかってしまった普通の人は死亡フラグになってしまいます、
うん、あ、
普通の人です。で、何でしたっけ、恋愛フラグ、扉を開けたらそこには着替え中の、うんうんうん、ただのラッキースピキスケベじゃねえかというツッコミはなしの方向でということで、まあ世には大量にフラグあると思いますが、そしてアリスさんの遅刻フラグ
は
アリスさんの遅刻フラグと、アリスさんの、遅刻前到着フラグね。はい、まあ、そんな感じの、アリスさんなんかフラグあります？
え、僕ですか？
はい、
僕は、ね、あと3分で寝るって言ったら寝ちゃうし。
あー、睡眠フラグですね。
ある意味フラグではなく、もう予告に入っちゃってるんだ。
はい。
あとはね、着いた仕事は、
はい。
1ヶ月ぐらいか3ヶ月ぐらいで、終わるっていう感じがするね。
あ、なるほどね。
ダメだよ、そんなの。
では、とりあえず、今日は投稿を来ていただいているのが結構面白いとか多かったりするんで、読んでいきたいと思います。はい、泉式部さんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
MC リスナーの皆様、こんばんは。泉式部でございます。
こんばんはです。
有名なあるあるフラグの具体例を列挙してみます。ありがとうございます。生存フラグとしては、間違ったら大勢の人が死ぬような状況での時限爆弾の解体シーン。あー、これ爆発した試しないですよね。
あー、なるほどね。
はい。
すごいところに目をつけたね。
そして、敵側がこの作戦は完璧ですとか成功率 99% とか言い出した場合、
うん、
これはぶっちゃけ敵側の死亡フラグですよね。ね、
うんうん、
この作戦に抜かりはありませんとかって、その、視点の幹部会とかで喋ってたら絶対抜かりがあるっていう話ですよね。はい、そしてですね、高所から落下して見えなくなったやつを敵が、この高さだ、生きてはいまい、って放置する。相手の死亡を確認しない。これは大概生きてるパターンですよね。
うんうん。
で、攻撃を増え、加え、爆炎等で敵が見えない状況でのやったか。これはですね、冒頭に説明したやつです。で、一見役に立ちそうもないものを受け取った場合、後で役に立つ。あー、これはどうなんですかね。
え？
一見役に立たなさの、立ちなさそうなものを受け取ったんですが、
うん、
実は後で役に立つ的な。まあ、ホラーもんだったら、実はお守りでしたとかさ。ポケットに入れてたら、それが敵の銃弾を防いでくれるとかさ。はい。で、左胸のあたりに何かをしまう。しまい込んだメダルなどが銃弾や刃物を受け止める。っていうパターンですね。まあ、この生存フラグは、この辺、まあ、さっきその一見役に立たなさのそうなものを受け取った場合、後で役に立つっていうのは、まあ、ポケットに入れてたら、ね、 中断を受け止めてくれるとかってね、ようありますよね。恋人のネックレスが、銃弾を受け止めるとかさ。
うん。
ただこれ。
でもさ、
はい、
実際にさ、
はいはいはい。
すごいもんで受け止めてる人たちいるよね。
まあ、でも、iPhone をポッケに入れてて、助かったってパターンありますけどね。
iPhone で助かった人いたもんね。
まあ、でも実際になんかなんでしたっけ。ネックレスレベルだったら、
うん。
その、結構衝撃でやばいらしいですね。ネックレスの位置ってほら胸のど真ん中にあるじゃないですか。
うん。
その位置にこう弾丸が突き刺さるのを仮にネックレスがガードしたとしても、
うん、
中の人はただじゃ済まないっていう、なんか話がどこかで聞きました。
ああ、確かに、そう考えるとそうかも。
はい。はい。で、死亡フラグですね。俺この戦争が終わったら結婚するんすよ。
ああ、それはもう有名な感じのね。
もう有名な死亡フラグですよね。
うん、うん。
でもこの死亡フラグをぶっ壊したその某アニメのキャラがいるんですよ。
うん。
それはパトリック・コーラサ
ワー。え、何？
パトリック・コーラサワ
ー。パトリック・コーラサワーってなんだっけ、なんか聞いたことあるよ。
え、あれですよ。ガンダム00に出てくるコーラサワーですよ。
あー、
死亡フラグを立てまくって死なないやつです。
おーイエス。
はい。そしてこの中に犯罪者がいるかもしれないのに一緒に寝れるか、俺は自分の部屋に戻るぞね。ありがちですよね。まあ、そもそもその何でしたっけ、探偵漫画に出てくるようなその探偵さんと行動を共にした時点で死亡フラグ立っちゃいますけどね。はい。
うん。
この中に犯罪者がいるかもしれないのに一緒に寝れるかってことですね。まあその何でしたっけ。あとはですね、これ俺だと思って待ってろ。じゃ持ってろか。これを俺だと思って持ってろ。
うんうんうん、
まあ、でもこれは助かるパターンもありますよね。これは助かるパターンがあります。例えばそのこの中に犯罪者がいるかもっていうことでですね、その何でしたっけ、あるコピペがあったんですけど、その電車に乗ってたら一緒に乗ってきた奴らがなんかメガネをかけた青い服を着たガキとなんか学生服。なんかコナン君と、この金田一と、古畑任三郎と、うん、が、一緒に電車に乗り込んできたっていう、コミペを見て、うわ、それやべえ、みたいな。あと、誰か探偵おりますかね。
え、探偵？探偵はいっぱいいるんじゃないの？
いっぱい、探偵さんをこうね、いっぱいこう、電車乗ってたら探偵さんと思われる方がこういっぱい電車に乗り込んでくるね。怖いですよね。
コロンボも入れてください。
はい。え？
コロンボも入れてください。
あー。
ホームズも入れてください。
ホームズさん。
コアロも入れてください。まあ、でもその、サブローも入れてください。
殺人事件が多い探偵さんじゃないとダメですよね。
東堂龍之介さんも入れてください。
東堂龍之介さん。いやでもそんだけ探偵が乗ってたら逆に生存フラグ立ちますよね。
あ
ー。で、死亡フラグ。俺が時間を稼ぐ。その間に逃げろ。大丈夫。すぐに追いつく。このパターンは、結構生き残ってること最近多いですよね。
そうなの？あ、でもそうかも。
俺に構わず先に行けパターンは。
うん。僕もちょっとアスタリアでそれを経験しました。
行ったらその、ピンチの時にお前生きてるのか的に駆けつけてくるパターンもあれば、
うん、
それを言ったやつが実は敵に寝返ってしまってるパターンとかもありますよね。
いや、やっぱり再登場はかっこよくですよ。
再登場はかっこよくですか。
うん。みんながピンチに追い込まれて、
はい。
そこで一筋の光が、
おー、なるほどね。
そうすると、
はい。
お前、生きてたのか。
でもね、
俺は信じてたぞとか言いながら言う人が一番、はいはい、やっぱり死んじゃったのかなみたいなことよく言ってたみたいなね。
でもね、アリスさん、はい、そのセリフを言った人間がですね、
はい、
もし、主人公の相方である、まあ、ヒロインに恋をしていた場合、
うん、
ほぼ確実に死亡フラグが立ってしまいます。
やめてあげて。
ね、わかる？
うん、わかるよ。
わかる？これ。ね、主人公の、恋人とか、まあ、主人公の相方というか、まあ、メインヒロインに恋をしているサブキャラクターは、
うん、
そのサブキャラクターに別のキャラが当てがわれない限りは死亡フラグが立つという。
うん、うん。
ね。まあでもそれならそのキャラに別のキャラがこう割り当てられてね、うん、お互いこう二つカップルが出来上がってハッピーの方が私は好きですね。
うん、
はい。俺の代わりに金魚に餌をやっといてくれないか。いや俺これはごめん、ちょっとわからんかな。で、俺のお袋の形見なんだ、預かっておいてくれ。その形見がそいつの形見になるわけですよね。ありがちです。で、恋愛フラグとしてはですね、ひょんなことから二人きりでの買い物。うん、ありますよね、これ。
ね、
ムキになったりするんですよね。で、男女が偶然に手を触れ合って赤面。甘い！甘い！
甘いよ。
曲がり角でぶつかる。で、あれですよね、気づいたら、とんでもないひっくり返り方をしてて、その、ね、パンツ見えてるんですよね。どうやったらそんなね、そんなこけ方すんねんっていうね、
うん、
よくありますけど、うん、ただそれが健全なアニメだと、主人公からはパンツが見えてるっぽいですけど、カメラには映らないっていうこともありますよね。
うん。映らないよ。はい。映っちゃダメだから。
そうですよね。
そうですよ。当然じゃないですか。
まあでもその見えないことによってですね、シュレディンガーの、うん、ね。
シュレディンガーの。
シュレディンガーの。はい、では続きまして、キューベイさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
皆さんこんばんは。どうもこんばんは。
こんばんは。
家族介護を優先させるために不動産管理業になってしまったキューベイです。なんと。
え、
確かキューベイさんプログラマーさんだったっすよね。
キューベイさんもなんだか得体の知れなさを持つ方ですね。でもなんかすごいな。
まあ、親戚が持っている借家や、貸し駐車場とかの保守、まあ、見回り、草刈りなどとかをやる業らしいですね。
うんうんうん。
さて、フラグとしては、どこかの誰かは言いました。フラグはへし折るもの。自分の運命は自分で切り開く。シーンは想像できるものではないけど、こうもありたいですね。まあでも実際リアルの生活ではそのフラグが立ったから何かになるっていうことは滅多ないですからね。まあよく主に立つ死亡フラグとしましては、田んぼの様子見てくるっていうのが多いですけど、
うん、
でも実際にその創作の世界、フィクションの世界以外では、まあ、
うん、
何々フラグが立ったからって言ってです。で、言ってですね。そのことが進むってことはなかなかないですよね。
うん。
まあ、それをそのジンクスとして、っていうのもありますけど。そして、とても怖いリアルでのフラグ。お隣の某国、組織、人と共同で何かをしようとすると、ほぼ必ず失敗する。ほうほうほう。某デスブログで名前の出た、くしくは写真に写った人、組織、建物、国家は大いな災いが降りかかる。最悪死者も。あ、デスブログ有名ですよね。
デスブログ？
デスブログです。世の中には人知を凌駕した見えない力とかがあるかもしれませんね。いやー、まあ、デスブログはほんまにちょっと有名ですね。あの、まあ、個人のブログなんですけど、正直ね。
うん。
いや、ほんまに偶然というか、その、なんか話題を載せたら、
うん。
偶然ではすが、すまない、その、伝説があるんです。いっぱいね。
うん。
はい。まあ、これ何でしたっけ、タレントの、東原亜希さんのブログなんですよ。タレントのその、はい、東原亜希さんのブログがですね、偶然じゃ済まされないその、伝説が、はい、あってですね、うん、もうその伝説、87連発とか、あります。
え
?87連発です。ですね。
うん。伝説がそんなに？
はい。まあ、そういう意味では私なんかも、ある種、何でしたっけ、某日本橋の、店舗が潰れ、私が働いてたお店が潰れまくりましたから。
うん。
なんとも言えないですけどね。
うん。
偶然だとは思いますけど。
うん。
はい。日本橋、大阪の難波にあった、T ゾーン難波店、T ゾーン日本橋店、で、つくも難波店、つくも日本橋店。その4店舗、潰れちゃいましたから。はい。ね。怖い怖い。まあ、あとはですね、その、何でしたっけ。もう、ね、インドネシアさんが、その中国の、高速鉄道をこう、導入しようとして、日本に泣きついてこようとしてるっていう話もありますよね。はい。で、もしかしたら、古希はエイチャルさんと遭遇してたかもしれんことか、そのレパートリーとしましては。そうですね。結構、長い間、日本橋で働いてましたから、T ゾーンまたはつくも電機にやってきたことが、で、かつ、その自作コーナーにやってきたことがある人でしたら、私と遭遇している可能性は非常に高いと思います。はい。では、続きまして、コキュさんからいただきました。ありがとうございます。
ありがとうございます。
お久しゅう、コキュです。どうもこんばんは。
こんばんは。
圧倒的じゃないか、我が軍は。といえば、敗北フラグで、一部で有名だったな。そんなわけで、失敗&負けフラグらしいものをいくつか。ただ、この、圧倒的じゃないが、我が軍はっていう、このセリフあるじゃないですか。こういう、まあ、セリフにしろ、感想にしろですね。中の人が、中というか、その作品の中の人が言うと、死亡フラグなんですよ。負けフラグなんですよ。で、それを見ている側が感想として漏らした場合は、勝ちフラグなんですよ。
なんか奥が深い話を聞いてる気がする。
え、なになに？
奥が深い話を聞いている気がする。
あ、そう？
うん。
いや、だからその、何だっけ、作品の中の人間が、まあ、主に敵側もそうなんですけど、まあ、味方側もですね、圧倒的ではないが我が軍は的なセリフを言うと負けるんですけど、まあ、見てる人間が、あ、これはこっちの方が強えなって思ったら、
うん。
それはま、見てる側の判断が正しかったりはするんではないでしょうかね。はい。で、あと、正規軍とか騎士団とか曰く、かようなどこの馬の骨ともわからぬ輩に任せず、我が軍がでんでんって言った場合は、 鏡面に出撃した場合からの事態を最悪に追い込む大失態。ああ、よくありますよね。そして、お国に使える系のモブは、なぜか主人公たちの足を引っ張り回すことが多い。ああ、多いですよね。これどうなん、お国に使える時点で、まあ、お国の中の人間じゃない限り、主人公の足引っ張ること、むしろ敵になることとかも非常に多いですね。はい、そしてですね、知略系悪役曰く、策を施して主人公たちをはめ、大優勢、得意げにいろいろ解説、からのそれを逆手に取られての豪快な逆転劇。てか、あれですよね、その敵側がその自分のやろうとしてることをこうね、つらつらとこう解説してるくれることよくありますよね。
あ、
解説どうもみたいな。これがこれこれでこれこれなので、お前らはもう勝ち目がない。だったらこうすりゃいいんじゃねえの、うん、いや、それ言わんかったら勝ててるやん、みたいなね。いらんことをドヤ顔で解説しまくって主人公に時間を与えなければそのまま押し切れてたのになぁ、みたいなね。
うん。
はい。で、偉大なる総司令官様曰く、私にいい考えがある。説明不要。こんな感じですね。私にいい考えがある。アウトですよね。そういえば、それに、続く、何でしたっけ、名台詞としては、あれですね。は、ひらめいた、通報したって
。え、どういうこと。
え、は、ひらめいた、おまわりさんこいつですとかですね。よくひらめくじゃないですか。
うん。
え、何々ちゃんは実は、こう見えて、すでに、二十歳を超えている。は、ひらめいた、通報したみたいな。ね、例えばドローンだと、バレずに、どこどこに潜入できる。ということは、あそこにある女湯を、は、ひらめいた、通報したみたいな。おまわりさん、こいつです、みたいな。まあ、でもね、死亡フラグとか生存フラグとか多々あるんですが、まあ、それをね、面白おかしく紹介してくれてるページっていうのがあるんですよ。
うんうん。
バカイチ。
え？
バカイチ。
バカイチ？バカ？
まあ、略して、バカイチと言われてますけど、うん、あれ、どこだったっけな？バカの一つ覚えな設定、展開とか、なんか、従来、まとめサイトがあってですね、バカの一つ覚えな展開、かっこライトノベル編抜粋っていうサイトがあるんです。ここが非常に面白いです。略してバカイチって言われてるんですが、
はい、あれ、なんかこれ見たことある、
見たことあると思います。だいぶ昔に
ね、
このフラグネタを
見せてくれたよね。
はい、フラグネタをやった時にですね、
うんうん、
書いてたんですがね、
うん、
ここに書いてるその展開っていうのがね、非常に面白くて、まあ、何でしたっけ、状況だとか、死に様編とかですね、その辺も結構死亡フラグ的なね。
うん。
例えば何でしたっけ、大怪我をしている時になんだかとても眠いとか、疲れたとかっていうと、必ず間もなく死にます。禁句って言って。 で、あとはその、〇〇どこにいるんだ、隠れてないで出てきてくれよ、などのセリフを、あの、〇〇の目の前で言うのも要注意、らしいです。まあ、そのこのバカの一つ覚えな展開、これね、あの読んだらもうあるあるすぎてですね、
うん、
あのあるあるすぎてその困ったりしますよね。はい、まああのー何でしたっけ、まあ、フラグとしてはですね、有名な死亡フラグとかですね、いくつか紹介していきたいと思います。やたら出番のある特定のモブ セリフもカットもあって主人公と打ち解けちゃったりするのに名前がないのはもう数カットしたら出番がなくなるからである悲しいですよね。はい、とかですね。
あ、でも、
はい、
個性が強いモブって、
はいはいはい、
ほら、タイムボカンの敵みたいに、
はい、
こう何やってもこう生きてて、
あ、そうですよね、
こうしぶとくて、
はい、
うん、で性格も結構大雑把で結構印象に残るキャラが多い。
なるほどね、
うん、
であとその突然目立ち始めるサブキャラ、それまで目立たなかったキャラが突然目立ち始めると大抵近いうちに死ぬ。だが生き残った場合はメインポジションに飛び移れるチャンスがあるらしいですよ。
うんうん。
いやー、はい、そこ、キサラギのことを思い出した人、カンコレのアニメなんてなかった。
ん？
え？いやーね、某カンコレでですね、カンコレのアニメでですね、あのキサラギちゃんが3話で死んじゃったんですよね。
おー、そうなの？
でもね、
うん、
そのなんかカンコレを知らない人間にとっちゃ、
うん、
あの突然脇役が目立ち出して、
うん、
死亡フラグ立て出して、
うん、
その勢いに任せて死んでっちゃったみたいな感覚にしか取られないはずなんですよ。カンコレを知らない人間にとってはね。ただ、え？うん、そう、艦隊コレクションを知ら、え？キサラギちゃんですよ。でも、アリスさんも知らないのか。そうやね。だから、多分アリスさんも同じような感想しか抱けないと思います。
うん、うん。
ただし、まあほら、艦隊コレクションってもうアニメ化始まった時点ですでに2年ぐらい経ってるわけじゃないですか。当然な、世の帝徳の方々の中には、キサラギを大好きで、キサラギを愛してやまない、キサラギ帝徳というの方もいらっしゃったわけですよ。
うん。
ね。そんなキサラギを愛してやまない帝徳が突然雑に殺されたキサラギを見たらどう思いますかというのを世に言う、キサラギショックというのがございまして。世に言うキサラギショックというのがありましてですね。うん、まあね。
でもそういえばショックはさ、
はい。
いろんな作品でも結構あるじゃない？
そうですね。
で、特に HR さんなんかもう、ね。
気に入った
キャラ。ジンクスだもんね。
そう、私が気に入ったキャラはどんどん死んでいくっていうね。
ジンクスだからね。
ただ、最近は意外に大丈夫ですよ。
どういうこと？
最近の作品では意外と生き残ってますよ。まあね。まあそんなこんなの、その、 何でしたっけ。いやー、それはね、例えば俺もカンコレやってますけど、そのアニメでそのリュウジョウちゃんが出てきて突然雑に殺されたら、それへこみもしますよ。
うん。
いや、その死亡にね、ストーリーの重要な役割を担ってたり、その死ぬことに意味があったりとかですね。
うんうん。
まあ、あとはその、まあ、
悲しいけれど、うん。
次々とその死んでいくパターンあるじゃないですか。
うんうん。
シリアスものにありがちな次々と死んでいくパターンとかだったら、ね、まあ納得できますわ。で、実際にその作品でも、その、まあ、いわゆる事件が起こった時に、彼女の死には今後のストーリーに重大な意味があるんです。みたいなことをこうね、
うんうん、
シナリオを書いてた人が言ってはいたんですが、
うん、
最終的には何の意味もなく最後まで見たけど、誰得やねんみたいなね、なぜ殺したみたいな感じの、うん、ストーリーだってですね、あれは、うん、いや、ほら、同じ3話で死んだって言ったら、まあネタバレにはなりますけど、某魔法少女マドカマギカの3話の、あのキャラとかもいらっしゃいますけど、あれにはまあ、ストーリー進行に大いな意味があったじゃないですか。
うん。
ああいうまあ、価値のある死っていう表現はおかしいかもしれませんが、フィクション作品による価値のある死っていうのは、まあ、俺も大いにありだと思うんです。
うん。
ただまあすでにそのキャラが立ってるものをですね、突然やられるとそれはそれで困りますよね。だからもう言ったらカンコレの世界なんかもプレイがしだして、その2年経った状態でアニメスタートになりましたら、そこに登場するキャラがたとえどんな脇役であろうと、そのキャラはモブキャラじゃないんですよ。
うん。
なので、その、そういう、死んだりするのは、すごく慎重に扱わなければいけないはずだったのに。
うん。
カンコレを知らない人がパッと見で見た場合、ただのモブキャラが死んだとしか囚われないような。でも、その人以外、うん、キサラギっていうとこにとっちゃ、そのキャラが何よりも一番のキャラなわけですからね。
うんうんうん。
っていうことがあったわけです。さあ、映画化するらしいですが、今後どうなるのか。はい、まあそんなこんなでですね、あとはですね、よくあるパターンが、その敵がですね、光落ちした場合、闇落ちってあるじゃないですか。味方が敵になるっていう闇落ちの逆パターンです。光落ちした場合は光落ちしたキャラが死ぬこと多いですね。あとはですね、絶対死なない不死身、無敵とかをですね、豪語するようなキャラ。殺される以外のもっとひどい仕打ちに遭うことが多々あります。
話が難しくなってきてるよ。
お、マジですか？
うん。ついていってないよ、私。
はい、まあそんなわけで、あとはですね、これは結構メタな視線になるかもしれませんが、なんかオープニングが入れ替わったりすることあるじゃないですか、アニメの作品とかでさ、
うん。
で、オープニングが入れ替わった時に、
うん、
あのキャラどこ行ったんみたいな、そのオープニングにそのキャラが出てこなくなることってあるじゃないですか。
まあ、あるね。
そしたらその入れ替わった数話後にそのキャラがお亡くなりになるとかね。ちょっとそういうの凹みますよね。
うん、それは凹むけど。
はい。まあ、日常ものとかだったらメインキャラからね、降格されて空気化する程度になったりはするんですが。
うん。
そう、オープニングが今季新しいオープニングが始まったと思ったら、あれ、あのキャラがいないみたいなね。 はい。まあ、あとはですね、オープニングの入れ替わり。はい、はい。もしもし？
うん。どうされました？なんか声がちょっと聞こえなくなった。
ああ、はい、はい、はい。はい、あとはですね、オープニングの入れ替わりとしてはアニメじゃないから、サイレントウォーズとか、ああ、ダブルゼータですね。ギャグ路線から突然シリアス路線に切り替えた、方向転換した伝説の。はい、まあそんなわけで、投稿もこんなもんかな。はい、というわけで、本日のお題のコーナーでございました。はい、というわけで、エンディングです。はい、というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
もしもーす。
はいはい。
おうおう。
本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。
ありがとうございました。
いやー、あれ、何を喋ろうとしてたか忘れた。あ、そうそうそうそうそう。バギーに乗ってヒャッハーするという死亡フラグ立ちまくった行動をしたい、一緒にしたい方はこちら。ということです。
え、何に乗ってヒャッハー？
バギーに乗ってヒャッハーする。
バギーね、バギーって何のバギー？
え、車ですよ。
本物の？
本物じゃないです。本物じゃないです。ゲームの世界でバギーに乗って、ヒャッハーって。
え、あのゲーム？
え？そのプラネットサイド2ですよ。
うん。バギーに乗って。エラー出てダメなんだよ。
ヒャッハーして、アバーするところまでが様式美のね。したい方はこちら。まあ、その話は置いといて、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。というわけで、ちょっと残念なお知らせがございます。来週私、レイブンズナイトお休みさせていただきます。
おや。
すいません。
おや。
はい。ちょっとお仕事で海の上を渡らないといけないんで、海といっても瀬戸内海ですけど。
お、お仕事で遠出ですか？
お仕事で遠出です。というわけで、
まだ仕方あるまいね。
はい。来週、まあ、帰ってこれるかどうかはわからないんです、本当に。
うい。
はい。というわけで、ちょっと来週だけ、お休みさせていただきます。ご了承くださいませ。
はい。
はい。というわけで、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。まあ、本当季節の変わり目でございます。来週はもう9月の28日、ということになるんですが、ちょっと来週がお休みなので、もう次回のレイブンズナイトは、何でしたっけ、10月突入しちゃいます。早いですね。怖いです。
早いね。
早いですね。
駆け抜けてくよ。
ちょっついこの間、明けましておめでとう言ってたはずなんですね。
何？
え、ついこの間明けましておめでとう言ったはずなんですけどね。
ついこの間？
はい、ついこの間ですよ、明けましておめでとう言ってた。
そうかな。
そんな気がします。はい、まあ、カンコレのアニメといえば、エンディングプラス超兄貴がクソ笑えた兄貴と私ですよね。はい。まあ、あれ、元ネタ知ってるやついんのかっていうことで。まあ、そんなわけでですね、本日も最後まで聞いていただきありがとうございました。来週はお休みです。再来週10月突入しちゃいます。一週飛ばしになりますので、ご了承くださいませ。この放送をお送りしました。のは、私、自称スーパー用心棒 HRR と書いて HR と、
なんかいろいろ覚えることがあって、これから大変なアリステラフィムです。
はい。というわけで、明日、なんかBCA バトルキャンペーンやるらしいです。大型です。暇な方、 まあ、当日でもいいんで、私にお声掛けください。というわけで、また、再来週 !See you next time!
おやすみなさーい。